それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンからの道。このコーナーはサブカル中毒者の竹之内がロフトプラスワンから旅立つために新たな視点を探索するコンテンツ拡張型コーナーです。ということで、これ直江さんは聞いてくれてたと思うんですけど、これシーズン1の頃はロフトプラスワンへの道というコーナー名だったんですが、まあ、ロフトプラスワンっていうのはね、新宿にある、まあ、サブカルの聖地なわけだけど、まあ、なんていうのかな、正直言うと、もう、で、その時、ロフトプラスワンへの道の頃は、ロフトプラスワンに演者として出れるくらい意識を高めていこうみたいな、いいこと言ってたんだよね。だけど、ぶっちゃけちゃえば、僕、ロフト何回か出たことあるし、ロフトプラスワンからの、出演のお誘いとかもあったんだよね。なんだけど、まあ、なんていうのかな、ちょっと、それに出るっていうのもちゃうなと思ってたし、だからまあ言っちゃえば、ロフトプラスワンからこれから世界に行こうとしてるんで、旅立たねばいかぬというので、シーズン2はこれをロフトプラスワンからの道ということでやりたいと思います。で、このコーナーはテーマについてひたすら喋っていくというコーナーなので、早速今日のテーマを発表します。今日のテーマ、シーズン2復活記念、竹之内の2025年衝撃コンテンツということで、今日はまあ初回だし、ある意味空白の23ヶ月、約2年があったので、まあ特にこの2025年に、まあ僕はこれちょっと影響を受けたなっていうのを喋りたいというのでですね、最初は本の話をしたいと思います。で、今年、まあ去年、まあ終わりぐらいからなんだけど、一番こう僕が影響を受けた本かというと、ちょっとタイトル読みますね。びっくりハウスと政治関心の戦後史、サブカルチャー雑誌が作った若者共同体という本があります。富永京子さんという立命館の社会学の先生が書かれた本なんだけど、これね、まあ、で、正直言ってこれは2025に出たわけじゃなくて、2024年の夏の終わりぐらいに出てるんだよ。なんだけど、僕は正直出た時知らなかった。で、知ったきっかけは、歌丸さんのアフターシックスジャンクションっていうラジオが2024年の終わりくらいに、この富永京子さんをゲストでスタジオに呼んで、この本についてのお話をするっていう回があったので、それ聞いて、え、そんな本あるの?と思ってすぐ本買って読み始めて、で、さらにその歌丸さんのラジオに出た後に、年が明けて2025年の1月17日に、言論っていう場所ですね、まあ、東博樹さんがやってる会社言論のそのイベントで、富永京子、歌丸さん、ライムスター歌丸さんと、あとこの、あとアフターシックスジャンクションの放送作家である古川光さん3人で、人それぞれの衝撃、びっくりハウスと政治監視の戦後史を語るっていうイベントがあったの。で、ここで僕はすごくさらにこの本の理解と、なんか衝撃を深めた。っていうのを、で、だから何が驚いたことで、そもそも僕はこの本にどういう、この本を読む前に僕がまず何を文脈として彼女と共有してたかってことを言うとね、まずびっくりハウスって言葉が出て、さっきから出てくるんだけど、それが何かってことから分かんないと分かんないのね。で、びっくりハウスっていうのは実はシーズン1でも何度か僕は自分の話題にも出してるんだけれども、
多分そうだ、私も存在を聞いたことあります、
で、これはね、1975年から84年までに存在したサブカルチャー誌なんです、はい、で、パルコ出版っていわゆる西部グループ、まあ、まだその頃いろいろお金もあって文化的なものにもたくさん投資をしていたパルコ出版が作った雑誌で、編集者と投稿者が寄稿者とか言うんだけど、そこの中にまず当時のサブカルスーパースターがいっぱいいたのよ。作り手側にまず糸井重里がいた。で、書き手としてよく出てくるのは YMO だった。で、あとは、まあ糸井重里の盟友でもある橋本治がいたり、あとイラストレーター湯村照彦、テリー・ジュンスンが漫画を描いてたりとか。 と同時に、だからそういう他にもタモリさんも何回も寄稿してたしみたいな、そういうサブカルスーパースターと一緒に、でも実はこの雑誌は読者からの投稿と一緒に作られている、いわゆる投稿型雑誌ってものだったんですよ。だから本当に地方の高校生中学生とかが、いわゆる今で言うとラジオのメール投稿とかと一緒、
ラジオみたいだと。
そうそう、ラジオ、そう。でも本当にその投稿によって作られてて、でその投稿する人たちのことをびっくりハウスだからハウサーって呼んでたのね。ハウサーで、でもこの投稿してたハウサーの中には後のスターがたくさんいたんだよね。で僕はこの雑誌は93年ぐらいにびっくり大全っていう本が出たのを読んだ時、すげえ本があるんだって知ったの。だから僕全然現役じゃないんだよ。だって僕81年生まれなんだから。でかつ2004年にその130号で終わるんだけど、2004年に生誕30周年つって131号っていうのが出たんだよね。それをあの書店で手に入れて読んでたの。だからすげえと思って、もともと知ってたんだけど、
はい、
だからその例えばハウサーの中に誰がいたかって言ったら南紫関がいたりもしたんだよ、はい、だからそういう雑誌があって、である意味これは僕の中ですごく憧れの雑誌だったので、この雑誌をもともと僕は知ってて、じゃあそれを研究対象にしようとされた富永京子さんは一体何できっかけがあるかっていうと、あのね、2017年にあの東京ステーションギャラリーでやってたある美術展があったので、それが何かっていうと、パロディ二重の声、あの日本の1970年代前後左右っていう展覧会があるので、実は今僕の手元にその時の図録もあるんだけど、実は僕もこの展覧会に行ってたので、そこで、あのたくさんのびっくりハウスが展示されていることもと僕も当然見てた。で富永さんはその展覧会見た時に、そのびっくりハウスを見た時ものすごい熱量を感じたと。で彼女、富永京子さんはそもそも社会運動の研究者だから、でも社会運動の研究者によく彼女のよく投げかけられる問いってのはさ、なんで日本の若者ってのはこんなに社会運動に参加しないのとか、なんでこんなに政治に無関心なのっていう問いをつどつど突きつけられると。でよく流布されてる言説っていうのは、60年代から70年代前半にかけての日本のその社会運動、特にもう闘争だよね、学生闘争や労働闘争っていうのがあまりに過激だったから、それの反動でいわゆる白毛世代になったとか、もしくは消費社会がすごく満たされていく中で、私的な消費に、まあ、消費者たちが埋没することで、ある意味での全体的な視座ってものを失っていった、いったのかもっていう、まあよくこういう言説があるんだけど、それに対して本当かなっていうのが富永京子さんの、なんていうか、この本、ビックルハウスをちょっと読み直してみるってことの動機だったの。
面白そう
です。面白いんだよ、はい、とても面白いんだよ。で実際彼女は何をしたかっていうと、ビックリハウスって本当にもう当時のエディティング技術だからすっごい読みづらいんだけど、それを全部文字起こししたので、それをいわゆる定量的にテキスト分析をしたんだよね。でそれで本当にその当時の若者たちが政治に対してどういう距離感を取っていたのかってことを研究してったんだよ。だからすごくね、これはでもビックリハウスっていう雑誌はある種その時期の若者たちにめちゃくちゃ支持されてたし、参加できもしたから、すごい熱量なのね。近いものがあるとすると、今で言えばジンを作る人たち、自分の雑誌っていう意味でのジンを作る、そういうような熱量が唯一近いものだと思うけど、熱量半端ないわけで、ちょっとここからでも本の中とか、そもそももう一つの前提が必要で、で実は私竹野内はですね、両親がいわゆるその社会運動家というか、あの学生闘争労働闘争をやってた、いわゆる左翼の両親を持ってるんですね。左翼の両親がいて、と同時にでも自分にはそのイデオロギーは引き継がれてなくて、だけど僕はビックリハウス的なものになぜかすごくシンパシーを感じていたの。 で、言い方変えると、僕はだから活動家だった両親を、もう、はっきり言うと否定してるんだけど、でも彼らがその時代にやってた熱さっていうのにはなんとなく憧れてて、で、だから、まあ、思想的にはやや自分も左なところ、左的なところがあって、民主的な言論活動ってことにすごいシンパシーがあるのよ。そういう自分を見つめ直すって作業とシンクロしたの、この富永京子さんの本が。なんか、ある意味での政治関心が、なんか、70年のね、前半を経た後で、このびっくりハウスって場に、自分がダブるようなところがあったんだよね。で、それを研究してると。で、最大の発見、僕がこの本で最大の発見は何かっていうと、ある意味、民主的みたいなことを思ってる自分からしたら、びっくりハウス的な空間っていうのは、なんていうか、盲信的に善だって思ってたの。良きことって思ってたの。だってみんながフラットに自由に発信できるんだから。けど、そう。でも富永さんの本の結論は、いや、実はそういう空間であるからこそ、結果的に、ある種、政治的な対象に対して距離をとって、少しそれを笑う。この場合は、嘲笑するに近い距離を取ってクスクスって笑うようなある種のネタ的な言説を加速させちゃったんだっていう研究をしてるんですよ、この本で。ここが面白いよね。あ、時間が、このチャプター終わりが近づいてきちゃったんですが、なのでちょっとこの結論をもう少し掘っていって次のテーマに行きたいと思います。では、はい、次のチャプターです。